そうですね、今日はちょっと変わったところで、製薬、薬の会社の話をしたいと思います。 EQRX という会社なんですけれども、こちらはですね、去年の1月に創業したんですけれども、去年の1月にまずシリーズ A で200億円調達して、先月1月にですね500億円調達したという会社です。で、結構ですね、この製薬系、バイオテック系ってこういう感じのお金の集め方をするところがすごく多くて、シリーズ A100 億円みたいなのが結構ボコボコあったりします。なんかですね、こうちょっと IT とは違う感じの生態系なり、成功へのパスっていうのがあってですね、割とこうなんていうか IT に比べるとインサイダー勝負というかですね、なんかこううまくいくやり方みたいなのがかなり確立されていて、いわゆるインキュベーターみたいなもの、をこう会社なり個人なりが持って、その中からポコポコ会社を出すみたいなやり方っていうのが割と成功する業界だったりします。 IT 系はインキュベーターってかなり苦しいですけど、でですね、この EQRX なんですけれども、何をするかというと、要は Me Too Medicine、今まですでにあるようなものの、ちょっと違うバージョンを作るというモデルなんですね。いや、ジェネリックではないんですね。ジェネリックっていうのは同じものをパテントが切れた後にそれを作るっていうのがジェネリックなんですけれども、そうではなくて、同じくらいの働きをする別の薬を作るっていうことなんですね。例えばだからアスピリンがあるところに、アセトミノフェンを投入するみたいな感じですね。今回この会社を作ったのは20代で起業した製薬ベンチャーをロッシュに5000億円で販売したというアントレプレナーで、ベンチャーキャピタルをやってきた人が起業したところでですね、シリーズ A で Google の GV というベンチャーキャピタルが投資をリードして、今回はアンドリセン・ホロビッツがかなり強く入っているというものです。で、起業家のテーマとしては、サイエンスリスクと、そのサイエンスが分かった上での開発のエグゼキューションのリスクっていうのが2つあったとすると、僕たちはサイエンスリスクをなくすのであるというふうに言っているんですね。で、薬を作るときってこうターゲットとそれに効く薬を探すっていう2段階があります。で、ターゲットっていうのは、例えば体内の何とかっていう物質が増えることによってこの病気が起こると、じゃあこの何とかっていう物質を何とかして減らそうとか、もしくは何かこう違うものに変えてしまおうとかいうことをするわけですけれども、この何とかという物質っていうのをまず探し出すっていうのが最初のそのターゲットを決めるところなんですね。で、ターゲットが分かったらそれを何か変えられるものを薬を開発するってことになるんですけれども、実はこのターゲットを探すっていうところはまずすごい難しいと。ここがですね、結構23andMe 遺伝子の検出を一般の人たちにやってきた会社なんですけれども、この遺伝子診断をやってきた会社なんですが、その溜まった遺伝子のデータベースをもとに、どういう遺伝子がどういう病気と関係があるのかということをこう編み出してきて、で、それをもとに製薬をするということで、薬を開発するチームも何年か前からいるんですけれども、そういうふうにですね、ターゲットを探すって結構こう激しいたくさんの海の中から、どれが本当にこの病気をもたらしているのかっていうのを探し出すところで、ここはすごくサイエンスで力勝負だと。で、この EQRX はもうそれが分かっている薬で、しかもそれをどうやったら病気が良くなるかっていう、その薬効も分かっているところをターゲットにして、今まである薬よりすごく安く新しい薬を作ることで市場に入っていくとしています。で、なんですけれども、反論する声も結構あってですね、まずこの会社の目標が5年後に最初の薬を市場に投下して、その後5年間の間にさらに足して10年間の間に10個の薬を市場に出すと言ってるんですけれども、去年と今年だけですでに700億円集めてるわけですよ。ってことは、このあと10年間一銭もお金集めないなんて想像がつかないじゃないですか。それってもうすでに十分お金かかってないっていうのがありまして、 安く作るはずじゃなかったのというのが一つで、あとそもそもその効率的に薬を作るでデータをたくさん使ってって言ってるけれど、それって本当にできるのとかですね、まあ全然ダメなんじゃないかと言ってる人たちもたくさんいる。ただ、まあ、発想としてですね、そういう世の中にあるデータを使って、かつその新しいマシンラーニングとかいろいろ使うことで製薬のプロセスを圧倒的に効率化するんだって言っている会社は他にもいっぱいあって、まあ、そういう動きの中の一つであるという感じですね。で、ちなみに私もともと IT 系の仕事をずっとしてソフトウェアの仕事をしてきたんですけれども、2000年から2010年の間ぐらいっていわゆるそのシリコンバレー冬の時代みたいなのがありまして、なぜかですね医療診断機器の仕事っていうのを結構したことがありまして、でその頃にこの IT 業界しか知らないものとして、バイオテック、ファーマシューティカルのアントレプレナーなりベンチャーに話を聞いて、なんかこう目から鱗が落ちるというか、 目に鱗が張り付いたというかですね、すごくこう驚いたことがいろいろありまして、まずその何かが起こるか起こらないかっていうのが確率でしかわからないんですよ。つまりコンピューターだと 1+1 は絶対2じゃないですか。だけど、まあ、体の中に入るものの世界だと何とかという薬が効く可能性は85% の人で 70% 以上みたいなですね、すごい気持ち悪い数字しか出てこないんですね。でそれをすごいすごいと言うんですよ。5割以上効くとか、そういうことが非常にすごいことなんですね。なので例えば今ワクチンがファイザーのワクチンとか 95% 効くって言ってるじゃないですか。あれってものすごいことなんですよ。その IT の人たち的にはなんで 100% 効かないのって気がするわけですけれども、インフルエンザのワクチンとか年によっては 30% とかしか効かないんですよ。なので 95% 効くってもう劇的な効果があると。要はなんかすごくダーティーな環境の中にあるんですよね。いろんな物質とかウイルスとかバクテリアとかがいっぱいいる人体の中で薬を効かせるというのは大変なことであると。ここ30年ぐらいバイオテックっていう分野ができて、でドラッグディスカバリー、創薬って日本語では言うんですけれども、ドラッグディスカバリーという薬の開発の仕方ができる、素晴らしいみたいなことを言っていて、ふんふんと思って、はっと思って、それまでは何してたんだろう製薬会社ってって思ったんですよ。そしたらですね、なんかすごいことが分かりまして、何かが効くことが偶然分かると。で偶然分かったら、その何かの物質の周辺似てそうな物質何千種類かを全部当ててみて、どれが一番効果があるか試すっていうのが割と長い間やられてきたことであると。有名な例だと、バイアグラ、心臓の薬として出して治験をしたら、多くの人からって言われて、あ、じゃあそっちの方がってなったとかですね。そういうこの偶然分かったことみたいなのとか、まあこれに似てるからこれにも効くんじゃないかとか、なんかそういうものがすごく多いんですよね。緑内障の薬がこう目に刺す目薬みたいなものを開発したら、まつげが伸びたのでまつげを伸ばす薬として売るとかですね、まあ、そんなのがいっぱいあるわけですよ。で、伝統的な製薬会社の資産って何かっていうと、なんかいろんな化学物質なり世の中にある物質のライブラリーを大量に持っているっていうのが資産なんですね。で、私知り合いでそういう会社に働いている人がいて、日本にしばらく暮らしてたアメリカ人の、まあ、バイオ系の PhD の人なんですけれども、日本で毎年1回屋久島出張っていうのに彼は行っていてですね、何かっていうと他の生態系にない変わったバクテリアとか物質がいるんですって、屋久島って。なので1年に1回行って、みんなでいろんな物質を自然界から救ってきて、本社に戻って生成して何があるか試すっていうことをやっていると。なので時々薬の話で聞くじゃないですか。ゴミ処理場の山から見つけましたとか、火山の火山口から見つかりましたとか、実はそういうのを地道に集めている部隊がいたというですね。で、ちなみにですね、今までは薬ってどうやって作ってたのっていうびっくりシリーズの一つにですね、なぜその薬が効くかわからない薬っていうのが世の中には大量にあるっていうか、そっちの方が割と多かったりするっていうことが、まあ当時私が驚いたことで、例えばですね、アセタミノフェンってあるじゃないですか。 痛み止め、いまだになんで効くかいまいちよくわからないんです。で、痛み止めの大元といえばアスピリンっていうのあるじゃないですか。これは3500年前にエジプト人が利用していたことがもうすでに分かっていると。で、人類まあ4000年ぐらい使ってきているんですね。で、バイエルって会社あるじゃないですか。で、バイエルが1897年に生成することに成功した、要は科学的に作ることに成功してバイエルっていう会社は大きくなったんですけれども、まあ100年以上前からどうやって作るかも分かっていると。しかしなんで効くかは分からなくてですね、1971年に初めてイギリス人の研究者がこれとこれに効いてますっていうのを発見して、その人は1982年にノーベル賞を取ってるんですね。ただその人が見つけたアスピリンの効用っていうのはまあ限られたもので、実はアスピリンってなんかいろんな病気に かなりまんべんなく効くんですね。がんが治るとかいろんなのがありまして、実は今でも、莫大な治験があちこちで行われて、実はこれにも効くんじゃないか、実はこれにも効くんじゃないかというようなことが行われたりするっていうことでですね、まあもともとこうなんていうんですか、五里夢中でやっていた開発がここ何十年かで、かなり科学的になってきて、それをさらにお安くできますっていうのがこの EQRX ですみたいな感じですね。